皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第301回目。本日の放送は前回の大竹さんからのご紹介で、松井さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは松井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の大竹さんからのご紹介ということで、松井さんにメッセージがあります。
はい、
松井さん、いつもサポートありがとうございます。もう8年ぐらいのお付き合いになるんですね。愛してます。あなたたちでは生きられない。だそうです。
そうですか。
もう、え付き合ってんですか。
ドキドキします。
ドキドキします。
もう。告白されちゃった。
告白されちゃった。どうします。大竹さんから。断れないですよ。
そうですね。じゃあもう受け入れる準備を。
ねえ、でも、まあ、そういった大竹さんからも絶大の信頼を受けている松井さんですけども。
いえ。
ねえ、なんか、いろいろ今日はお聞きできるのを楽しみにしておりました。
はい、ありがとうございます。
はい。一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい。じゃあ松井さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、松井真嗣と申しまして、そうですね、物販さんは、割と2人と前、一番最初からではないんですけど、割とまあ前から入ってはいます。ただまあ、最初の頃は結構イベント私もちょこちょこ顔を出させていただいたんですけど、ここ最近ちょっとあんまり、出てないんで、
一応申し訳ない。まあ、ですからね、しょうがないですね。
いえ。ですね。で、そうですね。私はまあ、もともとですね、まあ、サラリーマンやってまして、普通ですよね。まあ、大手の小売業の会社にいまして、で、そこから、2014年に会社辞めまして、ちょっと上司と喧嘩して、で、そのちょっと前、もともと、そうですね、そのちょっと前から中国輸入的なことを始めたんですけど、
やられてはいたんですか、サラリーマンの時に。
そうです。もっと言うと、もともとは僕、eBay 輸出とか、Amazon 輸出みたいなのが最初
輸出をやってたんですか。
やってた。まあ、大して稼いでなかったんですけど、ただまあ、趣味程度で、まあ、お小遣い稼ぎで、で、海外の人ともちょっとなんかやりとりして、なんかちょっと楽しいなみたいな感じではあったんですけど、まあ、その頃は何でしたっけね、アニメグッズとか売ってましたけどね。フィギュアとか、
まあ、
トレーディングカードとか。
日本のそういうアニメ系はね、人気ですもんね、海
外。そうです。まあ、僕、実はアニメ全然詳しくなかったんですけど、まあ、逆にお客さんから教えてもらうみたいな、この作品のこういうのないのみたいな感じで、秋葉原探しに行ったりとかして、やってたんです。
そうなんですか。
まあ、ただ、それはそれで、だから、ちょっとそういうやりとり楽しかったんですけど、ただ、ちょっとなんか事業として、独立してなんかやっていくっていう感じではないなと思ってたんですけど、で、まあ、ある時、なんかその、中国輸入的なやり方があるってことを知り、で、最初はその時も輸出志向が強かったんで、まあ、なんか中国でちょっと仕入れたものを、まあ、アメリカのアマゾンとかで売っても面白いのかな、みたいなことを考えて、始めたんですが、で、まあ、せっかくなんで日本のアマゾンでもついでに売ってみようかなと思って、同じ商品を、まあ、アメリカと日本のアマゾンに出して、なんですけど、なんか日本、まあ、今考えたら当たり前なんですけど、日本のアマゾンの方が、まあ、何ですかね。送料とか考えたら、安く設定できるし、利益も取れるし、で、まあ、そのページ作る、その説明文だとか、そういったのも、まあ、当然日本人なんで自分で書けますし、全然日本で売る方が売りやすいなってことに気づき、 まあ今考えたら当たり前なんですけど。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、だんだんもう輸出の方はちょっとやめてって、っていう感じですね。で、ただその、これちょっともしかしたらこれで、会社がちょっと嫌になってまして、その頃。
うんうんうん。なんかさっき喧嘩して辞めたって言ってまし
たもんね。あ、そうなんです、そうです。独立したいなぁと思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ただそんなにまだね、ぶっちゃけあれなんですよ。会社辞めた時に、
うん、
月、月の、利益じゃなくて、月賞ですね。
うん。
売上が20万だったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そうじゃないと生活できない
ようにな
ったんですけど、もうちょっと、稼げるようになってからっていうのが普通だと思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
なんかちょっと、たまたま上司と折り合いが悪くなって、勢いで辞めてしまい、
あ、なるほどね。
まあでもなんとか生きてますけど、
いや、松井さん、まだ月賞20万 あった方がいい方ですよ。だって私ゼロでしたから。
会社辞めた
ってことですか？ゼロですよ。ほぼほぼゼロですよ。背取りで数千円、アマゾンで売ってたぐらいですよ。あとはヤフオクでも数千円みたいな、そんな感じでしたよ。
そうなんですか。へぇー。俺がいますね。
ほぼゼロですよ。
ダメですよ、そんな無謀なことしちゃ。
今考えると無謀ですよね、本当に。まあ、当時もね、無謀だなとは思いましたけど。もうゼロでした。ほぼほぼゼロでした。
そうなんですね。だからまあ、うん、あれですよね。ただその代わりまあ、背水の陣っていうかね、まあ。
いや、そうなんですよ。結局覚悟できちゃうんですよね。
そうですよね。
うん、多分、松井さんもそうだったと思うんですけど。
はい。まあ、ちょっと誰にでもお勧めはできないです。
そうそうそう。
はい。
うん、
僕もだからいろんな、このまだ副業でやられてる方とかにたまに相談されるんですけど。うん、
はいはいはいはい。
まあ、絶対会社辞めない方がいいよって僕は言いますけど。
今思うとやっぱそうですよね。だってそれで、副業で、それなりっていうかまあ売り上げがあれば。
はい。
定期的にね、定期的にっていうか、給料入ってくるんで、サラリーマンだとね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね。
そうなんですよ。
うん。それ考えると、はい、
そうなんです。
我慢できる間は我慢した方がいいんだろうな。
そうなんですよ。ただ、サラリーマンだったから僕も気持ちはわかるんで、
うん、うん、
嫌になっちゃうとね、ダメなんですよ、ね。
いや、そうなんですよね。そっちもあるしね。
で、なんか、うん、新しい、まあなんかもうできちゃうんじゃないかなとかちょっと思ったり。
そうそうそう。なんか変に自分がね、俺だったらできんじゃねえかみたいなね。思っちゃうんですよね。そうそうそう。
はい、まあまあそうですね。はい。だから、それで、辞めまして、
うん、
でも割と会社辞めて割とすぐぐらいに、まあ、大竹さんと出会って、
結構早かったんですね、じゃあ大竹さんとの指令は。
そうです、そうです。
1年って言ったもんな。
そうです、そうです。そうですね。で、その前に別の方にちょっとその中国輸入的なことを教わってて、
うんうん、
まあ、で、その方、と、まあ、その、当時、大竹さんパートナーだったんですね。
あ、はいはいはい、はい。
で、だったんで、まあ、それで、うん、それで大竹さんのことも知り、
うん、
たまたままあ、そのタイミングで大竹さんは自分でこう、そういう輸入参謀っていうんですか、当時。で、まあ、コンサル、個人コンサル。
うんうんうん。
初めて、大竹さんも初めて。
うんうんうんうん。
って感じで、だったんで、ちょっとじゃあ、お願いします、みたいな。
ああ。
が、まあ、最初の。なりそめです。
なるほどね。でそこから大竹さんの指導のもと。
そうです。で、当時は、まあ、大竹さんも今でこそ、クラファンの、なんか、第一人者みたいになってますけど、
うんうんうん、
まあ、当時はもう全然そういうのはなくて、まあ、普通に、
そうですよね、
欧米輸入とか中国輸入で、
そう、
アマゾンとか楽天で。
そうですよね。大竹さんそんな感じでしたもんね、最初。はい、
そうです。
最初っていうか、うん。うん。そうです
。はいはい。だからまあそんな感じでやってきたんですけど、だからその、ただまあ海外展示会とか当時から行かれてたんで。
うんうんうん、ああ、そうですね。
はい。
大竹さん積極的に行ってましたもんね、昔。
はいはいはい、はい。
ここはね。うん、うん。
そうです。で、僕もまあその、割とこう一人で海外行ったりすると好きだったんで、もともと。
なるほど。
あ、だ趣味も兼ねていいなと思って。
ああ、まあ、僕も。行こうみたいな。
で、僕もちょっと海外展示会とかいろいろ行
くの
みたいな感じですね。
なるほど。で、そこでいろいろこう刺激を受けて。
そうです、そうです、そうです。なんかやっぱり、その、まあ、お手軽に、まあね、日本でネットで探すのもいいんですけど、まあそういうやり方を僕もしてますけど、
うんうん、
やっぱりなんかこう現場でこういろいろこうコミュニケーション取っ ったりして、やり取りするのが楽しくって、
はいはいはいはい、
あとまあこうね、実際に手に取って見てもらったりとか、
うん、
やっぱそういう楽しさがあった。まあ今全然いけないですけど、
うん、
まあそういうのはありという感じですかね。はい、
あ、なるほどね。じゃあ、松井さんもじゃあ最初の頃は、クラファンとかはそんなやってなかったんですか？
そうですね。でもまあ割と僕早い方だったと思います。でも2016年とかかな、最初にやったのは。当時は、本当に、クラウドファンディングっていう言葉自体を一般の人はあんまりまだ多分、
浸
透しない頃で、売り上げもしょぼかったです。そうですね。だからクラファン、大竹さんがその前に、
うん、
まあ、ご自分でやられたことがあって、
なるほど。
で、まあそれはまあ、うまくいかなかったんですけど、ただそれでまあ大竹さんは幕開けさんとこう、つながりができてたんで、
うん、
僕もしてたんで、まあちょっと普通に、OEM の、中国の OEM の商品だったんですけど、
はいはいはい。
まあ、なんかそういうクラファンみたいなのがあるらしいってことを知り、
うん、
新しいもの好きなんで、ちょっとじゃあ一回試しに Amazon で販売する前に、
ああ。
どうなのかなっていう試しにやってみようっていう感じで、で、
おたけさん。あ、そうだったんですか。
はい。それで、おたけさんになんか幕開けさん紹介してくださいよって言って、
ああ。
してもらって、うん、まあ、本当にでもその時の売り上げは25万ですからね。
最初の幕開け。
最初の幕開け。
幕開け。
はい。まあ、もう幕開けに合ってない商品だったし、あと、まあ、クラファン自体の市場も小さかったですからね、まだ。
あ、はいはい。当時、規模感と言ったらそうなんでしょうね。だって。
はいはい。
2016年？
そうですね。確か2016年とかですね。
ああ。
でも5年ぐらいなんですね。
そうですね。5年ぐらい前ですよね。はい、
ただその、
まあ、前は何も知らないもんな、マック
は。そうですよね。一般の人は多分知らないです。本当にそういうの興味ある人とか。ただまあその、なんかその、売上はしょぼかったんですけど、
うん、
クラファンやることで、あと、同時にプレスリリースみたいなのをその時初めて出してみたんですよ。
プレスリリース。
プレスリリース。
あ、プレスリリースね。
はいはい、はい。リアルタイムズとか、
ね。はいはいはいはいはいはい。
で、そうすると、なんか、うん、一応メディアとか取り上げられたりとか、多少するんですよね。そうすると、実はこれちょっと面白いなと思って。
そういうネタとして使えると。
そうです、そうです。で、だからちょっと新しい商品をローンチするときに、なんかこれ使ったらなんか、ただ普通に Amazon とか楽天でいきなり販売する
よりも、
なんかいいんじゃないかなと思って。で、それからまあ、クラファン向けかなって思える商材をローンチするときは、まあ、クラファン使うみたいな感じ。
買って。はいはいはいはい、はい。
という感じなんで、だから今も。
プレスリリースも合わせてやっていって。
そうですそうですそうですそ
う
です。なんかまあ、まあ、最初の頃はでも本当にね、ちっちゃいウェブメディアとか、
うん、
まあそんなもんですけど、
うん、
まあ、テレビとかそういうのなかったですけど、最初の頃。
うん、
まあそれでもそれなりに、なんていうんですかね、検索するとこう出てくるようになるわけですよね。
出てくるようになる。あ、なるほどね。
はい、売り出す前から。
うん、あ、なるほど。じゃあ、まあ、規模感はわかんないですけど、規模感というか、はい、検索されるボリュームっていうのはわかんないですけど、
はい。
普通にこう、Amazon でローンチするよりは、
はい、はい。
ただ、こう、検索されると。
まあ、まあ、例えばその OEM、まあ、うん、まあ、まあ、まあ、まあ、まあまあ、何でしたっけ、総代理の商品だとしても、
うん、
まあ、日本で全く無名の商品だった場合、
うん、
まあ、検索しても出てこないわけじゃないですか、最初。
出てこない。
日本の Google で。ですけど、まあ、クラファンやって、で、プレスリリース、プレスリリース打つと、まあ、PR タイムズとかだと、必ず一定の、この、何ですか、大手のメディアに、転載されるんですよ、自動的に。朝日新聞なの、読売新聞だの。そうすると、だからまあそういう有力なリンクがつくんで。
はいはいはい、はい。
だから、そうすると、なんかいつの間にか Google で検索すると、まあ来るようになるわけですね、うん、そういうサイトは。
SEO 強そうですね、そういうところに出るとね。
そうです、そうです、そうです。
あ、
まあそういうこともあり、でそうすると、まあ、なんかさ、ちょっといいじゃないですか。
いい。
やはりアマゾンより。
箔がつくっていうかね。なんかね。
うん、うん。作りってこともありますし。
うんうんうんうんうん。
まあそういう感じで使っているっていう感じですかね。
ああ、なるほど。じゃあもう、松井さんの中では、クラファンやるときはもうそこはデフォルトですね。
そうですから、まあ、新しい商品出すとき、そうですね。ただ、まあ、クラファン向けじゃない商品もあるんで、うん、そういうときはやらないです。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。あ、なるほどね。あ、そういう工夫もされてるんですね、でもね。
いやいやいや、まあ、今もなんか割ともうみんなやってる当たり前の。
ああ、なるほど。だって当時は、それをやられたのは松井さん結構早かった方なんでしょ、そういう。
いや、だからそうです、そうです。だから多分、自分で言うのもなんですけど、まあほとんどいなかったと思いますよ、当時は。
うんうんうん。
まあ、今ゼロじゃなかったかもしれないですけど、うんうんうん、同業者的な感じで言うと。
はいはいはいはいはい、はい。それは、どういう時にそういう気づいたんですか？そのクラファンやった後にプレスリリースとかっていうのは。
おぉ、なんでしょうね。忘れちゃいました。新しいも話題になるから、
うん、はいはいはい。
やれることやっとこうと思ったんでしょうね。
あ、まあ、ね、そのやれることやろうの一つが、そっちのプレスリリース。
はいはいはいはいはい。
だったんですかね、じゃあね。
はい。
なるほどね。で、意外とそれがハマったと。
まあ、ハマったっていうか、まあ、さっきも言って、まあ、その時は、まあ、売り上げしょぼかったんですけどね。ただ、なんか、それなりにそういう、まあ、ウェブ、メディアの反応があったりとか、
うん、
卸の話とかも来たのかな、その時。だから、まあ、そういうのもあってたんで、あ、なるほど。なるほど。あ、そういうことか、と思って。
あ、なんかこう、見えてきたな、みたいな。
そうです、そうです。
なるほどね。ね、
ただまあ、クラファン自体がね、今みたいになんか、もう何千万とか何億とか、なんか売れるようなものになるとまでは思ってなかったですけどね、当時。
なるほどね、なるほどね。今までクラファンデビューした、リリースした商品ってのは何商品ぐらいあるんですか？
いやー、どうなんですか？覚えてないんですけど、延べ回数で言うと、30回以上やってるんですよ。
うん、あ、結構やられてますね、松井さんね。は
い、ただ、
うん、
ただ、まあ、狭い業界用語でおかわりって呼んでるんですが、青竹さんも言ったかもしれないですけど、もしかしたら。
うん、
幕開けでやった後に、まあ、キャンプファイヤーでやるみたいなね。
うん、
まあ、そういうのも入れて伸び回数なんで、
あ、
商品数で言ったら、まあ、多分それの半分とか、ないかなと思いますけど、
ああ、
正確に覚えてないですけど。はい、
でも、15から20商品ぐらいやってると。
うん。
ね。
ね、
あ、
まあもう、失敗もいっぱいありますけど。
まあいろいろね、そのだけの回数やってたら、いろいろあったでしょうね、でもね。
そうですね。まあ逆にまあでも、グラファンやって、まあ全然しょぼかったら、まあ、もう一般販売やめちゃうっていう。
あ、そういう選択肢になりますもんね。まあ、
って感じですよね。
なるほどね。じゃあ、まずその、スタートがその25万でしたっけ、クラファン。
はいはいはい。
はい。で、その次はどうだったんですか？
その次は、忘れちゃい、どうだったっけな。ちょっと忘れちゃい、そんな高くないですよ。でも、まあでも、どうだっけな、忘れちゃったな。まあ、100万ぐらい売ったんですかね。ちょっと忘れちゃいました
よ。はい、なるほど、なるほど。じゃあ、一番売り上げが良かったクラファンの売り上げっていくらですか？
あ、一回で言うと、
うん、
おかわりなしで言うと、
おかわりなし、うん、
3800万ですかね、うちは、ね。
すげえ、一発でしょ？
そうです。ただそれおかわりもやってるから、おかわりも入れると5、6000万やって
る。へえ、すごい。一商品で。
そうです、そうです、そうです。
すごいですね。それはな、はい、期間って言うとどのぐらいの期間でやるんですか？
まあ、一つ、まあ、だから、トータルで2ヶ月半とか、まあ、そのぐらいですかね、その代わりも。
ああ、ね。まあ、3ヶ月だとしても。
そうそうそう。
すごい金額ですね、そしたらね。
そうです、そうです、そうです。
1商品でしょ？
そうですね。す
ね、はい、すごいですね。そんなに行くんですもんね。
まあ、ハマるときはそうなんですよね。
ああ。
まあ、まあ、でも全然もっとしょぼい、失敗の方が多いですけどね。
だって、その回数を重ねてるから、やっぱり、ドーンと来る時もある。
そうですね。はい。
ね。で、いや、松井さんの中で、その、まあ、3000万、5000万いく商品っていうのは、
はい。
やっぱりあれですか、これいけるなって最初思ってました？ この商品だったらいけるとか、なんかあります？手応えっていうか、最初の時に。
ああ、そう。まあ、ある程度もちろん売れそうと思って売ってるわけなんです。
まあ、そうですよね。そうですよね。みんなそうですよね。
そうですね。ただまあ、一応その僕、僕、あ、今最近だから大竹さんのこう塾とか入ってる方は、
うんうん、
大竹さんの本とか読んで来られるんで、
はいはいはい。
最初からなんかクラファン目的というか、まあ、クラファン、を一つのゴールみたいな感じで。
なるほど。
やられる方が多いんですけど、まあ僕はもともとそうじゃなかったので、
うんうん、
まあ商品探すときもクラファンで、まあもちろん売れた方がいいんですけど、
うんうんうん、
まああくまでクラファンはまあ最初のプロモーションの手段と考えているので、
うんうんうん、
クラファンはお金もらえる広告だと思ってるんで。
お金もらえる広告。いいですね。
そうなんですよ。まあ、下手な広告よりも全然効果があるので。
なるほどね。
だからまあ、まあ、あくまでずっとこう売ってく、長く売っていける商品を探してはいるんですけどね。
うんうんうんうん。
クラファンで一発当ててやろうって感じでは探してないんで。
なるほど。次の、クラファン終わった後のね、次の反論まで計画立ててってこと、
はいはい、そうです。クラファンはあくまで、その手段の、
手段
の、ね。モーションの手段の一つ。
うんうんうん。
だからまあ、お金はまあ、もちろん集まって、た方がいいんですけど、まあ、
うん、
まらなく、全然集まらないのも嫌なんですけど、まあ、うん、そんなに別にそれが最終ゴールじゃないので。
はいはいはいはいはい、はい。ああ。じゃあもうあれですか、最近は、
はい。
クラファンやらないでリリースするってことはないんですか、もう。
いや、ありますよ。
あることはあるんですね。
あ、はいはい、あります、あります。はい。
あ、まあ先ほどね、そのクラファン向きじゃないのはとは言ってた。
まあ要は、まあ、うん、要はその、まあ、一応それなりの新規性がないと、
クラファンって。うんうんうん、あ、そっかそっか。
だし、
はいはい、
最近は審査で落ちることもありますし、
あ、そっかそっか。
落ちなかったとしても、まあ、そんなにね、あれ、やったとしても、じゃないんで。
なるほど。
はい。
その、松井さんで見る、その、松井さんから見た、その、クラファン向きじゃない商品、クラファン向きの商品って、なんかこう、あります？こういうの系はクラファン向きみたいな。まあ、ちょっとざっくりになっちゃうんでしょうけど。
そうですね。まあ、一つはさっき、その、新規性があるかないか、う
ん。新規性ですよね。まずそこですもんね。うんうん。
あとは、そうですね。クラファンって、
うん、
おじさんなんですよ、ほとんど。お客さん。
ああ、なるほど。
少し多少お金に余裕があるおじさんが多いんですよ。
ああ、なるほど。
結局、その、クラファン、全然こう、なんていうんですかね、ネット販売とかの、経験が全くない人が、いきなり、
うん、
主婦の方がいきなりやって、
うんうん、
まあ、いきなり何百万とか、
うんうん、
下手すると1000万以上とか、
うんうん、
かけちゃうことあるんですけど、
うんうん、
まあ、Amazon とかじゃ考えられないじゃないですか。
考えられない。
初月からね。
考えられない。
今はっきり言って難しいからですよね。Amazon のも、初心者の方が、
うん、
初月から100万も難しいですよね、今は、ね。
いや、難しいですよ。
50万でも無理かもしれないですね。
難しい、難しい。
これがまあ、うん、幕開けとかだと多々発生してて、で結局なんでかなって考えると、
うん、
結局その余裕、ある程度余裕があるおじさんが、何の気なしぼーっと見てポチッとしちゃうわけですよ。う
ん、はいはい、はい、
だから Amazon とか楽天みたいに他の商品と比較検討とか一切してないんですよ。
最近、
はい、
まあ、最近というか、たまに私もクラファンの応援したり、買ったりする時あるんですよ、
はいはいはい。はい。
そうすると、ディスプレイ広告がしょっちゅう出るんですね。
ああ。
うん。で、ポチッと行くと、なんかやっぱり、この間なんか買いましたもん。ポチッと。これ面白そうと思って応援しちゃいました。
ああ。
そういえば。そういう心境なんだ。ああ、そういう心境の人が多いんですね。クラファンのユーザーっていうのが。
あんなだって、得体の知れなもので、だいたい、まあ安くもないし。
そうそう、安くないんですよ。
で、届くのも遅いし。
そうそうそうそうそう。そう。
そうなんですよ。だから、そういうのに敏感な方はやっぱ買わないですよね。
そう、何かな、 なんか通ったんですよ。もう忘れちゃったんですけどね。
ですよね。わかります、わかります、うん。僕もたまに、
うん。
の買うんですけど。
はいはいはいはい。
届くのも遅いからもう買ったことも忘れてる。
そうそうそうそうそうそう。そう。そうなんですよ。うん。
だから届いて思い出すみたいな。
そう。別に、催促するのも全然しようと思ってないし、どうせ時間かかるんだろうなと思って、気長に待ってるんで。で、本当にもう、すっかり忘れた頃になんか荷物が届いて、俺なん、はい、何注文したんだっけかなみたいな。
そうなんです
よ、ね。開いて、ああ、これこれ、みたいな。
はいはいはい。
感じですもんね。
わかります。
ああ、そういうユーザーがやっぱり。
やっぱ逆菊池さんみたいにそのね、余裕のあるおじさんが。
いやいや、余裕はないんですけどね。
そうなんですよ。でも本当そうなんです。だから、なんで、さっきの話戻ると、
うん、
割とだから女性向きとか、あと子供向きの商材は苦手ですよね。
なるほどね。
まあ、成功してるのも一部ありますけど、女性向きとか。
なるほどね。
やっぱり少ない。やっぱり人気があるのはガジェット系。
まあ、ガジェットよく出てくる、出てくる。は
い、まあ、大体まあ、余裕があるオタクのおじさんとかもいるんでね。
はいはいはい。ああ、俺完全にそのユーザー層になってるわ。ああ、だってディスプレイ広告出るもん。
ああ。
もう、で、思わずポチッといっちゃうんだもん、だって。
もうターゲットにされてます、ね。
Google に読まれてんだもん。うん。確かに。で、いつもそのクラファンを見てるわけじゃないんですけど、
はい。
その広告で誘われて、あ、なんかこれ面白そうと思って。
そうです
ね。なんか必要じゃないんだけど、
そうですよね。
あ、うん。なんか面白そう、使ってみたいとかって思っちゃって。
うん、そうです。必要なものは買わないんですよね。
うん、あ、そう、うん。そう、必要なものは Amazon でとかで、買う、うん、Amazon とか楽天とかね。
そんな。
いますもん、やっぱり。
届くのに何ヶ月もかかるようなもん、買わないですよね。
そうそう、買わない、買わない。買わない、買わない。買わない。うん。あ、なるほど。そういう心理なんですね、やっぱりね。
そうなのか。まあ、だから、その逆、だから、幕開けとかで売れないのはその逆の商品ですよね、やっぱりね。
うん、うん、うん、うん。だから、そういうユーザー目線で、
はい、
海外から新しい商品探すとか、そうなんか OEM 作るとか、っていう発想から始めないと、ですかね。
ああ、そうです。まだクラファンで、まあ、うん、当てたいんだったらそうですよね。
そうなんですよね。
はいはい
はい。はいはいはいはい。
僕はまあ、どっちかって、そんなには考えてないんですけど、まあ、
うんうん、
まあ、選んだ商品が、まあ、クラファン向けだったらクラファンやるし、クラファン向けでなかったらやらないっていうだけなんですけ
ど、はいはいはいはい。なるほど、なるほど。なるほどね。うん、ああ。なるほど。あれですか、松井さんのクラファン、は、その、総代理でやるんですか？それとも OEM でやるのが多いんですか？
あ、両方ありますけど、最近は、まあ、総代理ですね。まあ、ちょっとさ、今年はまあ、同じメーカーさんとだけやってて、
なるほど。
ちょっと新しい商品が出たらやるみたいな感じ。
ああ。
2年ぐらいは、コロナで海外展示会も行けないことも、その既存の取引先になってて、
あ、なるほどね。どっちがやりやすいですか？でも松井さん、OEM とその海外の総代理と、どっちもどっちですか？いろいろあるかな。
なりやすい。僕はまあどっちも好きですけど、
うん、
まあ、こういうのも多いのも面白いと思いますけど、
うん、
まあ、でも初心者の方には僕はでも、代理店の方が、
そう代理ね。
絶対、まあ、こういうのだとやっぱやること多いですからね。
多いですよ、多いです。
そうですね。
ああ、多い多い。で、細かい指示もしなくちゃいけないしね。で、出来上がって、サンプル作るだけでも結構、
そうですね。
うん、労力使うし。
はい、
うん、
初めての取引先とかだと本当そうですよね。
そうですよね。
うん、だ僕はもうだ OEM とかだと、必ず初めての取引先、必ず現地のところで行ってましたもんね。
あ、そう言われますもんね。言う人多いですもんね。
なんか、こう、行くとやっぱり分かるじゃないですか。
うんうんうんうん。
ダメな工場ってなんかもう雑然としてて、
ね。
文字も
聞いてないとか。そうそうそうそうそう。うん。
またいけないんでね、今、あれですか。
うん、ですよね。 コロナ前は年に何回ぐらいこう行ってたんですか、展示会とかそういう、工場とかは。
展示会だけじゃなくって、
うん、
工場とか、
うん、
そういうのも出たら、まあ、多分長くて、まあ、そういうのも
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。